大阪の片隅にある小さな酒場、夜な夜な常連客が下水話で盛り上がる。その名はスナックサミ。
いらっしゃいませ、スナックサミへようこそ。
皆様、明けましておめでとうございます。京橋博士です。さて、今回は通常配信と異なりまして、新春特別企画をお送りいたします。その特別企画なんですが、なんと有名作家先生の新春対談をお送りいたします。さあ、その有名作家先生とはどなたかと申しますと、なんとなんと竹内義和先生でございます。竹内義和先生、ご存知の方は、ああ竹内兄貴とびっくりされる方も多いかと思います。竹内先生は作家さんで多くの小説を執筆されておりますが、ラジオパーソナリティとしてもご活躍されており、某深夜ラジオ番組でタレントの北野誠さんとご一緒に約20年間カリスマ DJ としても活躍されておりました。さあ、今回の対談でありますが、先日竹内先生の最新作が出版されました。タイトルはウルトラマンの墓参りです。ストーリーを簡単に説明しますと、時は昭和40年代、舞台は大阪の京橋を中心とした青春エンターテインメント小説であります。話の細かいあらすじは割愛いたしますが、3倍笑えて3倍泣ける新大衆小説という振り込みで売り出されてますように、笑いあり涙あり感動ありの非常にエンターテインメント性にあふれた小説であります。さて、先日ですね、スナックサミーの公開収録といたしまして、某所にて竹内先生がこの新作小説ウルトラマンの墓参りについてファンの方と語り合うという小さなイベントを開催いたしました。その模様を収録しましたので、皆様どうぞお聞きくださいませ。それでは竹内先生、ウルトラマンの墓参りを大いに語る、お聞きくださいませ。
じゃあ、それではご紹介します。竹内義和先生です。ありがとうございます。皆さんね、これもウルトラマンの墓参りもう皆さんあれですね、買われてますよね。本題に入る前にですね、まず本日関わるトピックスを2点あります。まず1つはですね、先生あれですか、ブックファースト梅田店で売り上げなんかナンバー2に輝いたと。おお、なんかすごく今売れてるな
って形。あ、
そうです
ね、はい、
何とか売れてる、何とか売れてる、そういうのは皆様のおかげやと思うんですが、やっぱり
ここでです。ありがとうございます。
僕はもう一つ2点目あります、はい、この読売新聞発行部数世界一ラベツネ新聞この中で由緒正しいその書評コーナー、これですね、本読売堂で竹内先生のこの何かスペシウム光線が
画家っぽいです、はい。
これちょっとね、先生 の紹介の記事を読んでちょっと笑ってしまいましたけど、うん、ですね、本業は作家だが、大阪の放送局で約20年、深夜のラジオパーソナリティを務められたと。で、知的で下世話なトークで、兄貴のように熱狂
的な。兄貴
兄貴
兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴兄貴 まあ、こういう感じでですね、これって、まあ、当然ながら、竹内さんがご自身やられるので、記者がこうしてくれって感じで。
そうですね、これも僕もやりたくなかったんですけど、
そういう感じで、ね、はい、ガムウェイズ。
ガムウェイズ。
ガムウェイズって感じ
で、
ね。
全部
タイミング悪いんです
ね。はい、そういう感じで。
タイミング悪い
んです。はい、こういう感じで、はい、まあ、今回ちょっとまあお話ね、まあ皆さんも読まれたと思うんですが、あ、もう、あ、そうですね。はい、ね、まあこれもお話なんですが、まずこれを主人公のね、はい、夏木龍太郎、
龍太郎
です。はい、まあ、性格が優しいが、まあ、責任感に欠ける二十歳の青年、和歌山から大阪を家出し、そこで知り合った人々と交流するうちに大切なものに目覚めていると、はい、まあ、主人公です。これも先生のもうあれですね、もうまんま若い頃の。
そうですね、結果的にそうなりましたね。あ、頭から全然そういうつもりは全くなかった
んです。あ、そうなんですか、はい、なんか最初から先生のなんか不審とか。
いや、またそうじゃない
です。あ、そうですか。はいはい、正解。逆
そうだ、そうだ、なるほど。
はい、はい。あ、そうですか。はい、
これ、
ここ、
最近的
にですね。はい、これでも、やっぱりこれ、ずっとね、貧乏学生ってことなんです
けど、はい、
もう、すごい、一番こう笑ったのは、はい、なんかもうね、ここの夏木君ですか、まあ、すごい、貧乏でね、雄太郎君ね、まあ、全然ね、まあ、バイトもせずに、まあ、ゴロゴロばっかりして、はい、そのまま、ね、なんか、餓死になってしまうっていう感じで、はい、それでちょっとね、一年放棄してね、バイトして、そのお金を、はい、マルタイラーメンで全部使ったんですよ。
そうそう、そう、マルタンラーメンで。
あ、マルタンですね。
はい、マルタン。
その、はい、朝のマルタン。
はい、もうずっとそうだった。はい、一週間ぐらい。
これ竹内先生もずっとマルタン。
あ、もうそれはそこは本当です。
ずっとですか。あれ、はい、ここの本に書いてたんですけど、毎日マルタンラーメン買ってたら、なんか息もマルタン。
いや、もうほんまに滑ってます。
マジですか。本当にこれ京橋でなんかラーメン食べに行かれたり、僕のストーリー上ではね、あれも先生のご自身に
対して。あれはね、だから美少年のラーメン屋なんですよ。ラーメン屋というか、美少年商店街の飲み屋なんです。
はい、
で、もう本当にもうずっとマルタイラーメンばっかりやったから、
はい、
もう本当においしいラーメン食べたいねって一緒に、まあ、バイトするやつと一緒に
見
て
て、はいはい、
でバイトでたまたま2年入ったので、はい、じゃあこれでおいしいラーメン食べに行こうっつって美少年の商店街のところ行ったら、もう夜中から動くのも閉まってたんですよ。
あ、はい、
で一軒だけね、なんか酒屋やけども酒も飲ますみたいな店だったんですよ。でおいしいラーメンありますって言ってたから、はい、あ、ここやっつって2人して入って、はい、でラーメン頼んだらおばちゃんが、あ、じゃあそれ作るわっつって、うん、作り出したんですよ、
はい、
で作り出したら匂いがもう一番嗅ぎたくない匂いだからマルタイラーメンを作ってるんです。
あ、
だから酒屋やから、うん、そういうその本格的なラーメンじゃなくてちょっと小腹空いた時に、
あ、
出したらええわということで、一番それがマルタイラーメンが一番良かったんですよ。
美味しい、そうそうそう、美味しいです。
たまに食べたら美味しいから ね、それを使って作ってたとか。
ああ、
でもそれが嫌で食べに行ったとこなのに、より高い金を出してそれを食べたっていう。なんかそれ本当に真実なの。
あ、はい、真実なの。ちょっと私これ読んでもう爆笑しましたね。
はい、
まあ、
はい、
まあ、そういう感じですね。はい、まあ、でも、まあ、このお話ずっと読みましたら、まあ、大変面白いんですよね。うん、まあ、最近まあ、前作もガチャポンのですね、約束ですか、
はい、
に続いて、まあ、ウルトラマンの墓参りもなんかいわゆる、まあ、青春ストーリーですよ ね、
はい、
まあ、今から先生の作品はどちらかというとサイコホラー的 な怖い感じでしたけど、まあ、なんかそれは何でしょう、なんかなんで、まあ、なんでというか青春物語を書きたいというか、そういうのはなんか意図としてあったのかということなんですよ。
若干ね、
はい、
やっぱりガチョコの約束あたりから、はい、このエモーショナルなものを書きたいなと思って、感情がこう揺り動かされるようなね。
あ、
うん、だからこうどうなのかな、やっぱりこう泣けるような話。
あ、泣
けるね。うん、でやっぱりその大正以来の大正小説ってのは泣ける話が多かったので、
あ、
そのまぶたの母とか一本刀の土俵入りとか、
はい、
辺の長谷川慎とかの、はい、そういうものをちょっと今風にやりたいなという思いだったんですよ。それで っちにちょっと行った
から、あ、ちょっとエモーショナルでね、
はい、
僕もこれね、読んだんですけど、まあ、どちらかというとこの作品というのはすごいエンターテイメント性があって、はい、まあ、非常に痛快な、お話ですけど、僕はむしろこれすごくこの3人ですか、はい、ゆうたろう君と友也君ね、はい、で女の子のヒロインの空ちゃんですか、
はい、
もうこの3人のなんか人間関係のお話を読んでるとすごくなんかほっこりしてくる
ね、はいはいはい、
なんかいいなっていう意味で、もしくはどう言いたいんですかね、なんかそういう活劇っていうか、そのこう、ほのぼのとした感じで、
そうですね、でほのぼのとしてるんですけど、結局やっぱり義という部分と絆っていう部分が実は一番大切ですよみたいなことを書きたかったわけです。
あ、そう
です。義のために、その正義のために、こう絆のために、こうなんか戦うっていうか、ラスト、
はい、
そういうところを書きたかったんですよ、
うん、
はい、でやっぱりそれが届いてくれたらすごくいいなと思ってて、
ね、
で、この前かな、石田康さんというタレントさんに赤ちゃんが生まれて、
はい、
で、おめでとうってツイートをしたんですよ、
はい、
だから石田康君から、
はい、
生まれた子供は義と絆を大切にする子に育てますというのが来て、まあ、彼これ読んで、その義と絆みたいなものをすごい大切にしたいと思ってくれたらしいんです
。ああ、はい、すごいですね。皆さん感じましたか？
感じ
てください。
義と絆ですよ。
義と絆。義と絆です。
はい、はい、本当に。
まあ、でも、
でしょ？
そうやと思いますね、本当にね、はい、でも最近やっぱりそういう、なんですか、その人間関係が、まあ、気迫っていうんですかね、
そうそうそう、それをね、
うん、
それをやっぱりちょっとね、読売新聞、そのね、読売新聞の人たちもね、
はい、
最近その人間関係気迫やから、その中でこういう小説っていうのはね、すごい意味があるんじゃないかって言われたんですよ、うん、やっぱりこう、この小説の絆っていうのはかなり濃い絆
なんですね、濃いですね、確かに、
うんうん、でそこまでやっぱりできるかと問われたら、うん、やっぱりちょっと自分できないなと思う面もあると思うんですよ、
ありますね、はい、
思うんだけども、やっぱりそのちょっと薄まったものでいいから、うん、若干その絆とか義みたいなものをそのどっかに持っておいてほしいなっていうのがあって、それちょっと極端にそれを濃くして
るんですよ、よりね、その分かりやすい感じで、うん、まあ、最近やっぱりね、どうしてもみんな高校生とかね、友達が100人いるとか言うでしょ、うん、でも実際それなんかメルトモじゃないですか、
だから、ね、友達なんて100人いる人なんかいませんよ、ここに集まってくれてる人でも本当に親友と言われる人はやっぱり1人2人ぐらいしかいないんです
よ、そうですよね、
うん
うん、なんかそういう意味でおいてね、なんか最近そのね、友情関係とか結構ね、ドラマとかもね、昔はそのスポーツものとかね、スポーツ根性で友情とかね、そういうのがあるんですけどね、なかなかそういうのもないですしね、なんかそういう意味で非常にこのウルトラマンの構えみたいな義と絆をね、
今度それ言ってくれてね、
はい、
すごく面白かったのは、はい、この同じ本を、はい、そのあそこで、南の方で、
はい、
店やってるポポさんという方が
いるんですけど、
そのポポさんが、そのいわゆるネットラジオを始めて、
あ、はい、
南の放課後で、そこでポポさんとそこに来てるお客さんがなんかやり取りするという番組があるんです、
はいはいはい、
でそこで僕のこのウルトラマンの墓参り取り上げてくれたんですけど、
はい、
その時はもう本当に1時間目いっぱいウルトラマンの墓参りの中のいわゆるそのマニアックな部分、
あ、
を延々と語ってくれたんです、
はいはいはい、
で今回はそのやっぱりそのどちらかというとその貧乏生活とか、
はいはい、
そのまあ友情とか絆とかで言ってくれてるから、はいはい、やっぱりこう捉え方がね、やっぱりちょっと違うというところが面白いなって思いました、
うんうん、
やっぱりまあ 両面あると思うんですよね、これすごいマニアックな面もあるので、
ありますね、
はい、
ですね、まあ、これ読むとやっぱり自分たちのなんか青春時代っていうんですかね、なんか自分のまあ高校時代とかね、大学時代、ああ自分もこんなんだなって、でみんなよくある若者の共通の悩みとかあったでしょ、
はい、
ね、なんかお金もない、これもないと、
はい、
でも あるのはなんか希望とね、それだけ、
ね、
はい、これも彼の場合もね、夏樹君もね、やっぱ友達さんが会うことによって大きく成長するという、
そうそう、
まあ、人との出会いというのがすごく重要やなっていう感じですね、
そうですね、ちょっとそれきっかけなんですけどね、
で大きく変わっていくと思うんですが、あと何ですか、サミーママ、質問がどういうのを話
もう、あれですよ、兄貴切りますよ、私
いきなり先ほのぼのした雰囲気や
もん全然ないですけど、
言ってください、
もうネタバレなのかもしれないですけど、どこから言っていいかわからないですけど、ゆうちゃんとそらさんがデートをするっていう時に、そのそらちゃんの服装がね、
はい、
ピンクのリボンの麦わら帽、
はい、
薄いピンクのサマーセーター、
はい、
水色のパンツに白いサンダル、 これグッとくるんですか。ここグッとくるんですかね。まあ話自体が昭和46年ぐらいを舞台にされてることは、はいはい、あの聞いてたので、はい、あのまあ、それぐらいなのかなと思いますけど、男性がこうグッとくるこう初デートにグッとくるこの服装っていうのはこういうのかなと思って、
いや多分そうだと思う。あのそれ適当に書いてる
んで。あ、そうなんですか。
ね、いや分からないでしょ。まあ、それは例えばあの服を何の意味でいいのか分かんないから。だから
結構さらっとはしてますけど、私ここ結構、は
い、そうそう、分かんない。リバウンドしてることは分かんない。いや、だからそういう女性の意見も聞いて書くべきなんです。それは、うん、だからその分かんないから、
はい。
だからもうそこはちょっともう。スッと流して
あ、すみません、突っ込んじゃいましたね。
サミさん、細かい。そんなのはどうでもいいの。
いやいや、でもね、あのでも大変ですよ。あの本当にね、あのいろいろこう突っ込みもあるんですよ。あの面白かったけどここはどうとかいう、それもすごい大切で、それはやっぱりね、自分がやっぱりもう抜いて書いてあるとこなんで、やっぱり突っ込まれて。
あ、バテますか。
うん。だからやっぱりそこは抜いたらいかんなっていう気にはなりました。
一応女性として女性の観点というかこうね、は
いはい、あ、じゃ あの次書くときは教えてください。何が
気になるの。あ、でもどうやろう、男性もね、いろいろ趣味、
いや、というか毒キノコとか言われてます。
サミーママ毒キノコですよね。
その人に聞いていいかどうか分からない。
いやでも今回のウルトラマンの墓参りはやっぱりあの一度昔書かれてて、
はい、
で再度今回あの構成し直して、はい、であのすごい竹内さんの中でも苦労されて作った作品だと思いますし、はい、あのアワーズという会社を、はい、あの立ち上げて、はい、再出発 の象徴となる第一弾の作品だと思うんですけども、
はい、
あの今後の活動とかをどのような思いでこの作品を書かれたのか。
やっぱり今後はアワーズはその僕の出版物とあとそのイベントとかラジオとかテレビとかいうものをやっぱり主にしてやっていきたいという、あの、まあ、いい意味で悪い意味で僕を中心にやっていくという会社であることは間違いないですね。でそのやっぱり第一弾としては、あ、それをそういう思いでやっていくんだということが、まあ、スタッフにも伝わる、周りにも伝わる作品しないといけないということが一つの会社だったんですよ。でもう一つはこれは今までみたいにあのどっからから頼まれて書いて出すというものでは会社としては成り立たない。でこれはあの要するにその僕が印税をもらうというレベルではダメなわけですよ。まあ、ぶっちゃけて言って印税ってのはテンパーで、それは自分が例えば書いてお金もらうというものに関してはかなり多額になるんですけど、会社組織で考えるとそうじゃないですね。ということはやっぱり会社として本を作る、全部印刷費とか全部出して、
うん、
でそれを僕らはまだコードを持ってないから日販東販通せないから、どっかいいところにその販売してもらえない、うん、そういう条件はあの何も知らない出版社はいくらでもそれ手数料取れるからやってくれるんですけど、うん、何もあるところはやらないんですよ、うん、で今回飛鳥新社というベストセラー出してるところにお願いするにあたって、うん、本当に担当からあの竹さんすいませんけど一回読ませてください、
うん、
できたもので社長にも読ませます、うん、それで OK だったら そちらの有条件でやりますっていうことをプレッシャーかけられたので、
あ、
今回本当にもう一回こうそれを書き上がったものをお見せして、うん、合格かどうかということにさらされた作品なんです。
ああ、
ものすごいプレッシャーがあって、あ、でそこからやっぱりもう自分の中で体調が悪くなって、
あ、
であのすごいその歯が痛くなって、ね、それも最近までもそれはずっと続いてたぐらい、
うん、
まあ、でもそれは結果としてやっぱり担当は面白いって言ってくれて、うん、社長も面白いって言ってくれて、うん、今回の、まあ、そういう運びになって、
うん、
だからまあそういう意味ではその、うん、いろんな意味でこの作品というのは自分の中ではちょっと今までとは違うものだというような認識はできました。
これの発行者がアワーズ、
あ、アワーズ、
はい、だから販売が飛鳥新社
で、
はい、でアワーズでしかもあのオードリーの名前が、
そうそう、観光者オードリーさんですね、
はい、はい、オードリーね、元あのサイキック青年団のイベントプロデューサーね、元松竹芸能、はい、はい、
まあオードリーさんは 鳥さん
も
ね、
はい、もうあの北野誠くんもね、あのすごいこうあの良き友人、
ああ、
はい、そうなんですか、はい、その大鳥くんの名前がね発酵者として載るという、
すごいですよね、はい、